節は夏、セミしぐれの降り注ぐ季節になっても俺たちの生活は変わらなかった。当たり前のように走り、焼きそばパンを目指すだけ。時には転び、血と汗を流しながらも、走ることができれば他に何もいらなかった。
でも走ってばかりじゃいられなくなった。私たちが熱くなっていたあの戦争はまるで幻のように消えてしまった。そうなった原因は、先週の終わり、一人の生徒が階段でこけたことだった。
過熱する競争を学校側が今まで静観していたのは、問題が起きなかったからだ。些細な怪我や喧嘩はともかく、骨を折る者まで現れてしまえば黙ってはいられない。学校側はついに購買部の一時閉鎖を決定したのだ。
まるで悪夢のようだった。全てをかけていたものが急に消えたんだから。その事実を知った時、僕は何も言えやしなかった。きっとそれは彼らも同じなんだろうと、僕はライバルたちを思った。
一部の生徒たちが購買部を目指して競争していたのは知っている。それがささやかな娯楽になっていたことももちろん承知の上だ。だがその生徒たちを守るためにこそ、俺は職員会議へ購買部の一時閉鎖を進言したのだ。
会長は憎まれている。娯楽を奪った者として憎悪されている。けれどあの人は弁解なんてしない。不器用で誠実な人だから、せめてそばで支え続けたいと私は強く思った。
購買戦争。
正午過ぎ、学び屋には授業の終わりと昼休みの訪れを告げる鐘が鳴る。あるいは戦いの始まりを告げる突撃ラッパーだったもの。今は誰も闘志を燃やさず、ただ授業の終わりを告げるものとして受け止める。長く続いた闘争の日々はあまりにもあっけなく終わっていたのだ。
遠藤、いるか？
野島先輩、どうしたんですか？俺の教室に来るなんて。
話がある。悪いが来てもらえるか？
嫌だって言っても無理やり連れて行かれそうな感じですね。
そういうことだ。他の連中にももう声はかけてある。
他の連中？
遠藤が野島に案内されて着いた場所は今や無人の購買部だ。かつて聖地だった場所、欲望の残骸が転がるのみの場所には、しかし二つの人影があった。それは誰あろう、ライバルにして戦友の有野と森田だ。
遅い、僕も暇じゃないんだ。あまり待たせるな。
何言ってんの。走る場所がないパシリなんて住所不定無職って感じじゃない。
人をなんだと思って。
はいはい、いきなり喧嘩してんじゃないぞ。せっかくこうして集まったのに喧嘩なんぞしたら意味がない。
まあそれもそうね。って、あれ、遠藤は？野島先輩、あんた遠藤を呼びに行ったんでしょ？
ん？おかしいな。確かにさっきまでここに。
その遠藤というのは、あそこで自販機にレンコインしてるアホか？
ちょっと何やってんのよ遠藤。
ん？ああ、なんか10円玉がいっぱいあってさ。
そういうことを聞いたんじゃないのよ。
いや、せっかくだしコーラでも買おうかなって。
コーラだと？バカが、なぜ僕に言わなかった？
何そのテンション。
コーラといえば代表的なパシリドリンクじゃないか。ここに最高のパシリがいるのに、どうして僕をパシろうとしない？まさかお前、僕から生きがいを奪う気か？
どうしてそうなるんだよ。てか、そんなんが生きがいでいいのか？
森田の思考回路に突っ込み入れても疲れるだけよ。
というかな、お前ら。俺を無視するな。主催者をスルーして脱線し続けるんじゃない。
主催者も何も、どうして俺たちを集めたのか、そこから説明してくださいよ。俺たちは切っても切れない仲ですけど、 別に友達ってわけじゃないんだから。
ああ、わかっている。それも今から説明するつもりだ。時に購買部閉鎖から1週間ほど経つが、どうだ？
そうね、私もサドルのない自転車みたいなものよ。お弁当は通学中に買えばいいけど、でも張り合いがないわ。
俺も牙を抜かれた狼ってところかな。体力が有り余るもんだから、最近は体がうずいて困る。
ああ、別に現状何かに例えんでもいい。とにかくこれで分かったように、俺たちには購買部が必要だ。いつまでも閉鎖させておくわけにはいかん。今日はそのために集まってもらった。
そうは言っても簡単に再開できるとは思えないな。学校側は本気だ。最悪永遠の一時閉鎖っていうパターンも考えられる。
もし再開したとしても、いろいろ不利な条件を突きつけられそうね。特にエンド、あんたのあれ、飛び降りて駐輪場の屋根走るやつ、あれなんか多分絶対に禁止されるわよ。
別に構わないさ。禁止されたら新しいルートを作るだけだ。それよりも問題はどうやって再開させるかだろ。
だが僕たちはあくまでも単なる一生徒だ。再開させようにも学校側と交渉できるような材料は何もない。
だからこそこうして集まってもらったというわけだ。単なる一生徒という身分を最大限に利用するためにな。
野島先輩、あんた何考えてるわけ？
署名活動だ。購買部再開を望む有志として署名活動を展開する。購買を慕う者ならば俺たちの呼びかけにも応えてくれるだろう。
それだけか？それだけならこの話は教室でやればよかった。わざわざ無人のここを選んで話をしているんだ。まだ何かあるんだろう？
ふっ、さすが森田、パシリの頂点に立つ男なだけはある。いいか、これはまだ未確認だが、最初に購買部閉鎖を訴えた奴は生徒の中にいるらしい。
同時刻、生徒会室には二人の少年少女がいた。少年とは生徒会執行部会長の佐竹、少女とは生徒会執行部書記の桜井。共に弁当を食べながら桜井は問いかけた。
会長、それ手作りですか？肉ばっかり入れないで野菜も入れてください。栄養が偏って体調を悪くしては他の生徒に示しがつきません。
仕方ないだろう、自分で作れば偏るのは当然だ。俺も以前は購買部を利用していたからな。栄養バランスを考えるのは難しいと痛感したよ。
本当に良かったんでしょうか？購買部を閉鎖したことで生徒の不満は急速に高まっています。閉鎖期間があまり長引くとどうなるか分かりません。
分からずとも予測はできる。おそらくは署名活動や PTA を通しての抗議が始まるだろう。
それが分かっていながらどうして会長は？
仕方なかった。昼の競争はあまりにも過熱し、いつか死人が出てもおかしくないほどだった。その熱を冷ますには時に強行手段も必要となる。俺には生徒会長として全校生徒の安全を守る義務があるのだ。
だとしてもいつか会長が購買部閉鎖を訴えたことは知れ渡ります。そうなった時、安全を守るという名目がどれだけの人に通じますか？
ほとんど通じないだろうな。そして憎まれもするだろうな。だがそれでいい、それでいいのだよ桜井。保身を考えるような男なぞ元より生徒会長の器ではない。俺は自ら矢面に立ち、あらゆる不満を真っ向から受け止めるつもりだ。その程度で生徒の安全が得られるのなら喜んで憎まれ役になろう。
会長、でも私は心配です。憎しみが暴力になった時、それを受け止めるのも会長じゃないですか。
そうだな、だが俺は信じている。愛すべき生徒諸君なら そんな短絡的な行動はしないだろうと。
彼はどこまで人がいいのだろうと桜井は悲しくなる。どんなに信じたところで短絡的な考えから間違いを犯す者は必ずいる。ましてや精神的に幼い者も相応にいるのが学校という場所だ。誰もが佐竹のように覚悟したり割り切ったりはしない。時として理不尽な報復がされる。その可能性を桜井は誰よりも恐れていた。だから守ろうと強く思う。佐竹が全ての生徒を守るのなら自分が佐竹を守ろうと。胸に秘めた淡い慕情などは関係ない。佐竹があくまで会長としてあるのならば、桜井はあくまでも会長の書記として彼を守ろうと強く誓ったのだ。そして時は流れ、
受け取ってもらえるか、生徒約240人分の署名を、購買部の再開を望む有志を代弁する名前の集まりを。
よくもまあ数日でこんなに集めたものだ。
放課後の生徒会室、佐竹の野島のみが退治し、机の上には署名活動の成果である紙束が置かれていた。生徒の総意ともいえるそれを会長である佐竹には受け取る義務がある。だが佐竹は、
しかし論外だ。努力と熱意は認めるが、こんなものは論外でしかない。
なんだと。
購買部が閉鎖された原因は何だ。あの馬鹿げた競争こそが原因だ。その対策や解決策も提示せず一方的に再開しろだと。そんな要求が飲めるか。職員会議の議題にするまでもない。一定の安全を保障できるようになるまで再開はないものと思ってもらいたい。
ふざけるなよ佐竹。お前が言う馬鹿げた競争に参加する者は安全など求めてはいない。怪我をしたところでそれは自分の責任だと考えている。こんな手段で守ってほしいなどと誰も思いはしない。
確かにな。過保護であることは認めよう。だからこその一時閉鎖だ。何か対策や解決策があればすぐにでも再開する。それに考えてもみるがいい。競争の渦に普通の生徒を巻き込み怪我をさせてしまう危険もあるのだぞ。そうならないためにもこの機会に安全を確保しなければならない。
お前とはいくら話しても無駄のようだ。悪いがお上品な講義はここまでだ。ここからは実力行使で行かせてもらう。
暴力に訴える気か。
誰がするかそんなこと。まあいい、明日の昼を楽しみにしてろ。俺たちのやり方を見せてやる。
吐き捨てて野島は生徒会室から出ていく。佐竹もそれを捨て台詞だと受け止めていたが、そうではない。生徒会室を出た野島を待っていたのはあの三人なのだから。
どうでした野島さん。
交渉は決裂だ。有野、森田、例の仕込みは明日から使うぞ。
任せといて。いつでも始められるように準備してもらってるわ。道路の使用許可もちゃんと取ってあるしね。
こちらも問題ない。生徒会執行部の影響下にない生徒へ告知済みだ。当日は日頃の鬱憤から最低でも100人は動くはずさ。
よし、お前の方はどうだ。
今のところ誰も生徒会執行部に報告とかしていないと思う。俺はクラス委員だからな。あんまり深く潜り込めてはいないけど内部に変化はないよ。
十分だ。こちらの動きを察知していれば何か変化があるはずだからな。
それじゃ、いよいよ明日ってわけね。
そうだ。今までのような自分のための競争とは違う。これは俺たちのための全てをかけた競争になる。言うならば、そう、購買戦争だ。
そして翌日の昼、佐竹は信じられない報告を耳にした。
会長、大変です。
どうした、想像し。
校門の前にパン屋が移動販売に来ています。
なんだと。そんな連絡は受けていないぞ。
ですがすでに生徒たちが走り出しています。このままでは購買部を閉鎖した意味も。
えい、校門だったんだ。とにかく現場に行くぞ。
動揺を必死で抑えつくながら飛び出した佐竹と桜井。しかし彼らが生徒会室を出た時、そこには待ち構えていたかのように野島の姿があった。野島は佐竹へと一枚の紙を突き出して不敵に笑った。
よう会長、お急ぎのところ悪いが、こいつを見てもらえるか。コピーだが道路の使用許可書だ。あのパン屋はあくまでも合法的に来ている。
どうしてそんなもの。そうか、これはお前の差し金か野島。
人聞きが悪いな。パン屋も大喜びだぞ。なんせ購買部が閉鎖している今、確実に黒字が見込めるのだからな。
ですが多くの生徒はだからこそ弁当持参のはずです。経費を考えれば黒字なんて。
確か生徒たちがすでに走り出しているそうだったな。となれば生徒たちには事前に告知してあったと見るべきか。
そういうことだ。署名活動なんぞこの作戦を隠すためのカモフラージュでしかない。俺たちとの狙いは初めからこれだ。購買部が閉鎖され再開するには不利な条件を突きつけられてしまう。ならばいっそのこと購買部に頼らぬ販売ルートを用意するまでだ。
だがそううまくいくと思うな。お前が手段を選ばんというのならこちらも手段を選びはしない。今から校内を走る全生徒を校則違反により指導室送りとする。
正気ですか会長。そんなことをしたら会長の責任問題になりかねません。
だが桜井、他に打ち手はあるか。権力を振りかざす以外に方法はあるか。たとえどうなろうと俺には全校生徒の安全を守る義務と責任がある。この首一つでそれが果たせるのなら実に安いものだ。そうだろう。
でしたら私もご一緒します。会長一人だけに責任を負わされたなんて私の意地が許しません。
桜、いいだろう、俺に続け。
はい。
盛り上がってるところ悪いが、それは無理というものだな。
どういう意味だ。
そういう意味だ。つまり校舎内を走らなければいい。
続けて野島はポケットから携帯電話を取り出した。すでに通話中であり、画面に表示される通話相手の名はアリミ。それが何を意味するのか佐竹たちは考えを巡らせる。しかしてその答えはすぐに声となって響き渡ったのだ。
お昼の放送よ。校内で走ったら生徒会に捕まるわ。捕まりたくなかったら外に出てから走りなさい。以上放送部より。
これはまさか放送室を占拠していたのか。
人聞きが悪いとさっきも言ったな。これはあくまで放送部による昼の放送だ。発言者も昨日付で入部している。
随分と手回しのいいことだ。だがまだ打つ手がなくなったわけではない。こうなれば直接パン屋に出向くまでのこと、何か一つでも校則に反する者がいれば捕らえ見せしめとする。
だがな会長、あれを見てみろ。
そう言うと野島は廊下の窓から見える校門を指さした。校門前に止まっているのはワゴン車を利用した移動式のパン屋だ。それを目指して走るのはかつて購買部を利用していた生徒たち。夏の日差しも負けぬ熱気を放ち、彼らは一心不乱に走っていた。
奴らの姿、あれが青春というものだ。確かに自らの行いには危険もあるとよく理解はしている。だがそれでも奴らは、俺たちは走らずにはいられない。これが俺たちの青春だからだ。生徒会長ならば生徒の安全よりも青春を守るべきではないか。
青春だと。そんな形のないものに惑わされるなど愚かの極みとしか言いようがない。いかに恨まれようとも俺は生徒の安全を何よりも優先する。
そうです、会長。今は一刻も早くあのパン屋を目指すべきです。
ああそうだな桜井、している間に危険が迫っているかもしれん。
し、素直に行かせると思うか。
走り出す佐竹とその道を阻もうとする野島だが、野島の進路にこそ桜井が立ち塞がったのである。
お前
会長、ここは私に任せてください。私に構わず会長は先。
桜、すまない。この埋め合わせはいつか必ず。今は生徒会執行部会長として先へ行かせてもらう。
くそ、行かせてしまったか。だが妙だな、青春を否定した会長の部下でありながらお前からは青春の熱を感じるぞ。
そうですね。ですから私も青春を認めるわけにはいきません。私がどんな思いを秘めていようと、それは形になってはならないのだ。あくまでも私は生徒会執行部初期の役目としてあなたの障害になりましょう。
なるほどな。そうか、そういうことか。だったら俺もここで止められてやろう。逆らいはしない。この戦いの行く末は戦友達に託すとしよう。
誰にも追われることなく校内を駆けて外へ飛び出す佐竹。廊下を走るのは校則違反だが、今は非常事態だからと団長の思いで走った。無論後で自主的に反省文を書くつもりだが、いずれにせよ彼は外へ出た。目指すは校門前の移動パイン。そこに群がる生徒たち、残らず指導室送りにすべく走り出そうとした。だが彼は視界の端に恐るべきものを見てしまった。
そこのお前、何をしている。
見ればわかるでしょ、これを吸ったり吐いたり。
悪びれずに答える遠藤。その手には吸いかけのタバコがあった。単なる校則違反と喫煙では、喫煙の方が重罪なのは明白。佐竹はそれこそ我を忘れて遠藤に詰め寄ったのだ。
バカが、学校で、いや、未成年が喫煙していいと思っているのか。定額は決定だ。最悪退学も覚悟するんだな。さあお前の名前は、学年とクラスは。
2年4組の遠藤です。でも退学にも定額にもならないと思いますよ。
何をバカな、このタバコが動かぬ証拠、言い逃れできるとでも思っているのか。
言い逃れなんてしませんよ。だってこれおもちゃですから。
なんだと。
遠藤が言ったように、そのタバコはタバコに似せたおもちゃだ。加えて息を吐くことで煙のように粉が吹き出すおもちゃ。喫煙者ならば見分けもついたかもしれないが、遠目からでは判別など不可能だ。
懐かしいでしょ、これガチャポンとかにありましたよね。
確かに、こんなおもちゃでも反省文すら書かせられん。
そういうわけです。無駄足でしたね、会長。ほら、こうしてる間にもあのパン屋に群がる客は数を減らしています。
そう、お前も野島の仲間か。これは時間稼ぎだな。
はい、時間稼ぎです。いくら会長さんでも現行犯でないと生徒を指導室送りにはできないでしょ。
くそ、お前なんぞに構っていられるか。今からでも急げば何人かは捕まえられるはず。
叫んで走り出した佐竹を、しかし追い抜く影があった。それは森田。かつてパシリカイザーと呼ばれた最強最速のパシリ。一見したところその姿に校則違反はない。ボタンもきっちり止めた優等生にさえ見える。今になって現れたのも校内を走らず歩いて出てきたと、そう思わせるためだろう。この状況で呼び止めてしまえば、それこそ言いがかりにしかならない。奴は見逃すしかない。そう判断した佐竹だが、その判断こそが致命的だった。瞬く間にパン屋へたどり着いた森田は驚異的な注文を口にしたのだから。
注文捨ててもらう。カレーパン4つ、ミックスサンド2つ、BLT サンド3つ、卵ロール6つにピザトースト3つ、カツサンド2つとアンパン8つ、そして最後に焼きそばパン3つ。これで完売だ。
パシリの頂点に立つ。パシリカイザーのみに許された一括大量購入。正確無比なる暗記能力と電卓王も上回る計算速度による神業。そして今回彼が受けていた注文は残る全商品の買い占めである。生徒会執行部が動いた時点で介入させぬためにそうする計画だったのだ。
なんだその馬鹿げた量の注文は。
あんたが会長か。僕は森田、パシリカイザーの森田だ。僕の目が黒いうちは あんたが来る前に買い占めさせてもらう。正々堂々、一切の校則違反もなく。あんたの土俵で僕たちの流儀を貫き通す。覚悟しておけ。
買い占めだと？最初は驚いたが、バカな話があったものだ。一学生の財力で、ずっと買い占めをするつもりか？
僕の話を聞いていなかったのか？僕はパシリカイザーの森田だと。その気になれば買い占めたパンを売りさばく顧客はいくらでもいるさ。パシリとは子にして善。顧客を抱えるパシリの財力、甘く見る。
だが、いつまでもこんな手段が通用すると思うな。俺は宣言する。生徒会執行部がその全力を持って叩き潰すのな。
期待しないで待つよ。じゃあ僕は行かせてもらう。このパンを待つ人がたくさんいるからな。
好きにしろ。そして覚えていろ。顔と名前は覚えたぞ。野島、遠藤、森田。
かくして野島たちの計画は成功し、生徒たちは新たな販売ルートを得た。その後、学校側は予想外の事態に対し、即座に購買部の再開を決定する。そして昼休みの競争には生徒会執行部と風紀委員会とで取り締まることで対処するとした。一つの争いは終わり、そしてまた新たな購買戦争が始まったのである。だがそれはまた別の物語。今は見事に勝利した野島たちへと場面を移そう。
大成功じゃない。もう気分爽快。
個人的には不満だな。人数分の焼きそばパンを確保できなかった。走りの頂点に立つ者としてこれほど恥ずかしいことはない。
たまには焼きそばパン以外のパンだって食べないと食べ飽きちゃうわよ。腐ってないで、あんたも素直に喜んだろ。
勘違いするな。僕らは友達なんかじゃない。一時的に手を組んだだけなんだ。慣れ慣れしくするんじゃない。
あ、森田、人数分のコーラ買ってきて。
了解した。待っていろ、今すぐに調達する。
意外と愉快なやつなのかもね、あいつも。ところで野島先輩、どうしたのよ、さっきから黙り込んで。
今回は勢いで押し通したが、ずっとうまくいくとは限らん。次に何かあった時どうしようかと思ってな。
今から悩んでどうするのよ。そんなのはその時にならないとわからない、そうでしょ。せっかく森田がパシってくれたパンもあるんだし、それ食べて元気出しなさい。
そうだな。というか、ずっと疑問に思ってたんだが、どうしてお前は先輩の俺にタメ口なんだ。
それを言ったら森田もでしょ。いいじゃない、言葉なんてさ。私たちは先輩後輩っていうより戦友なんだから。
有野の言う通りかもな。というわけで野島先輩、俺もタメ口でいいですか。
調子に乗るんじゃない。
いつかまた新たな戦争が始まるその日まで、彼らは互いに笑い合い、青春の1ページを共有する。それは戦友というよりも友達と呼ぶべき関係だったのかもしれない。